バリメーコイ、どうもどうも皆さんごきげんようです。漫才塾で修行中、大竹衛生士所属タレントピン芸人のあやみんでございます。どうもこんにちは。聞こえへんね、聞こえるわけないね、ラジオやからね。もう6月ですよ。早いですよ。今年も半年過ぎました。皆さんどうですか？何かこう前半半年されましたか？もう本当に。そして6月で言えばみなずき、あずきののったね、プルプルンとしたこの和菓子を食べる月なんですけれども、今日が月間、食べましたか？私あずき嫌いなんでね、下のにプルンプルンだけ食べる。まあそんなしょうがないですよ、どうでもいいとして。はい、今回もやってきましたの、あやみの売名行為。この番組では毎回豪華なゲストをお迎えし、あんなことやこんなことなどこう根掘り葉掘りお聞きして、共に売名行為をしていこうではないかという内容でございます。それでは早速参りましょう。本日のゲストは心理カウンセラー芸人、鮎川博明さんです。どうも
よろしくお願いします。
ようこそいです。お待ちしてます。先日はどうも。
先日はどうもね、
お世話になりました。ありがとうございました。
美味しいお酒をね、ありがとうございます。
本当にあの某鳥貴族でね、
本当にね、
もう本当楽しかったです。もうまたあの時をね、一緒に過ごさせていただきたいななんて思いながら。
そうですね、ほんまね、
あのライブはもう大変感動いたしました。
あ、公開カウンセリングルームですね。
そうです、はい、もう自分で告知していただいても、
ありがとうございます、
ね、申し訳ございませんね。いやいやいやいや、もう本当に、重装シアターセブン、
そうです ね、
はい、ずっとこう、毎回されてるわけですよね。
毎回ね、不定期なんですけどね。
あ、不定期ですか。
不定期でやっててね、
あ、そうです。2ヶ月に1回とかそういう感じ。
あんまり決まってないんですよね。
あ、そうですか。いや、私2ヶ月に1回ぐらいされてるのかと思ってました。
大体ね、結果的に2ヶ月に1回ぐらい。
はい、忘れた、2ヶ月に1回ですよ。今ね、構成作家の高田が笑っておりましたけれども、はい、あ、そうですか。
そうなんですよ。
それ以外にもあの、毎月ですけどね。
そうですね、あのサイコフォールズというね、
はい、
あの石野さくら子さんというね、
はい、
あのスポーツ芸人なんですけどもね、
はい、
それと私ね、カウンセラー芸人のトークライブということで
ね、
はい、やらせてもらってるんですよ。
YouTube ちょっとあの拝聴させていただいたんですけれども、はいはいはい、また面白い、こういろんな話がこう、うん、あちこちこう飛びながら繰り広げられるという。
そう、まあ、あちこちね飛ぶんでね、桜子さんが本当にね。それを修正しながらね、心理学的にはこうだとかね言いながら、そういうねちょっと普通のお笑いとは違うテイストの、ね、感じでやらせてもらってますね。
なるほど、うん、いやもう聞いててすっごく、ああなるほど、ふんふんふんと思いながら、この話っていうのがこう結構あって、またそれも面白くて、
そうなんですよ、
はい、またちょっと一度もあの観覧行かせていただくことがないので、はいはい、あのぜひちょっとこうタイミングがありましたら行かせていただきたいなと思っております、はい、
ありがとうございます。
ということでですね、鮎川博明さんなんですが、
はい、
はい、漫才コンビ渚としても、そしてまたあの、ね、今の心理カウンセラーとおっしゃいましたが、
はい、
どうしてもご活躍中の鮎川さんでいらっしゃいますが、
そうですね、はい、
はい、まあ経歴ですね、大阪 NSC16 期生、
16期、はい、
ね、同期ってどういった方がいらっしゃる？
朝声声、
あ、
ね、あとあのロッチの中岡くんね、
あ、はい、はい、
うん、あとあのいないですかね。あとはいないですかね、
うん、ああ、そうですか、うん、いやー、まあ、そのお二人いうことで、今ちょっとまあ売れていらっしゃる、
売れてる方はその方ですね。
あ、まあ、他にはたくさんいらっしゃる、
いらっしゃるんですけど ね、
で、 ね、
はい、
で、まあ、その後その、漫才コンビ渚というのを結成されたのが1997年の10月 で、
そうです、ね、
ボケ担当、
ボケ担当です、はい、
ね、
ボケなんですけどね、相方の方がねちょっと変わってるんですけどね、私生活ではね。
あのなんか、
うん、だから最初揉めたんですけどね、僕がツッコミちゃうかっていうことでね。
いや、私もそう思ったんですけどね、
うん、最初揉めたんですけど、いや違う、あゆさんはボケやっていうことで、
は
あ、相方奥田君っていうんですけどね、
奥田君、
奥田君の強い意向で僕があの、はい、ボケやらせてもらってるんですけどね。
あ、そう、うん、もうボケってでも難しい、
そうなんですかね。
あれ、そんなことないですか。
いや、わかんない
です。私ちょっとボケに悩んでるんですよね。
ボケに悩む、
ボケに悩む、そうなんですよ。頭はボケなんですけれども、ちょっとトークでそういうちょっとネタでボケやれ言われたら、
うんうん、
ちょっとこう難しい部分が、
考えてボケれないっていうことですかね。
あ、そうなんですよ。逆になんかアホなんか賢なんかっていう。
なるほどね、
はい、
天然なんですか。だから天然、
そう、そうな、天然、あ、まあ天、まあ、よく言えば天然ですね。よく言えばもうドアホです。
うん、
思いつかない。
よく、どっちともよく言うてるけど、やっぱ天然なんでしょうね。
そ そうなんですよ、うん、ね、ありがとうございます。
よく言うことしかできない、
ね、そうです ね、もうちょっとラジオなんでね、うん、日本に話をしようかなっていう、もう感じ5分経過と出ましたね、はい、すいません。ということで、まあ、ちょっといろいろこう
言っちゃうんですね、そういうのもね。
いや、こんなちょっとすいません、私今日ねほんまに鬼ハイテンションなんですよ。むちゃむちゃ今日は鮎川さん来てくれはるいうことで、はい、前回からのもうテンション引きずったまんまの状態でちょっと、
あ、そうですか。
でまた今日また大事件が私の目の前で起こりましたもんで、今日はちょっともお伺いしたいことがぎょーさんあるんです。
そうですか。
世の皆さんこれもためになるしちょっと聞いてほしい、
はい、
本当によろしくお願いします、うん、
お願いします、はい、
ということで、まあ、ちょっと技能でね、
はい、
ちょっとうんと思うことがありまして、
はあ、
まあ、あの5段ボケぐらいかっていうような、
うん、
ボケ、カウンセリング、トーク、MC、
はい、
ここまでは分かりますわ。
はい、
足つぼしてなんですのんという。
あ、僕ね、
はい、
はい、足つぼをね押すのがうまいんですよ。
いつから、
はい、いつからなんですかね。まあ、今妻がいるんですけど、
はい、
まあ、妻と出会って、まあ、9年ぐらいなるんですけど、はい、その前にね付き合ってた彼女がね、
あ、そんな言うていいんですか。
いいですよ、はい、あのアロマテラピスト、
ね、ああ、
そういうお仕事されててね、
はい、
なんか足つぼなんかもつぼにもすごい詳しい方で、
はい、
あの要は足つぼ押してもらってたんですよ、
はい、
であのずっと押されてたら、だいたいどこら辺がどのつぼかっていうのがね、こう自分で体で分かるようになってきて、
はい、
で人の足つぼも押してみたいなってこうなってきたんですよ。
いやー、それはもう綺麗な女の人の限定。
いや結構ね、おっさんのもね
おっさん足臭ないですか。
いや臭いんですよ。
まあ、私やっぱり匂いフェチなんで臭いの嫌やわ。
臭いのもねちょっと押して、
うわ、
押しましたね。だその女の人の足って結構やっぱこう繊細でね、
そうです、
あの皮が薄いから、ね、
そう手入れしてますからね。
押しがいがない部分もあるわけですよ、僕からしたら。
押しがいがない、
押しがいがない、ね、
え、薄いから押しがいがあるんちゃうんですか。
いやだから、ね、すぐねツボに入ってまうんですよ。
あ、それは分かります、はい、
わかりますかね。
わかります。
そのおっさんもね、なかなか入れへん壺にね、入れるっていうね、いいんですかこんなこと。
え、もうぼちぼち切ろうかな。
大丈夫ですね、まあ、まあまあそういうのもやってますよ。
私の足つぼ押しはおっさんとか、汚い足のおっさんとか触ってもおっさん気持ちええわ言うて、は
い、おっさん気持ちええわって言いますね。ただね、その何ていうんですかね、まあ、一番やってるのは妻にねやるんですけど、は
い、優しい
妻がね、やっぱちょっと精神病でね、
はい、
睡眠薬とか飲んでもねあんま効かない、ね、寝れないっていうのがあって、どうやったら、寝すことができんやろうって思った時に、
はいはい、
足つぼを思いっきりやったら、はい、すぐ寝るっていうのがね、
いや
ー、これ分かったんですよ。
夫婦愛だわ。
夫婦愛ですね、はい、
いやー素敵
ー。まあ人のね足つぼを押してめっちゃ痛がる嫁を見んのが好きなんですよ。
ド S ですか。
こうド S なんでしょうね。
いや
S 的要素も持ってるけど M でもあるんですよね、
ま、私もそうなんですよ。
なんていうんですかね、
ねえ、ちょっと中和な、うん、中途半端だね。
中途半端なんですよ、だからこのトークもね。
言うな中途半端。いやいや、でもね、私もね、ある意味ちょっとうつをずっとこの3年以上患ってるわけなんですけれども。
なるほど。
そうなんですよ、
はい、
私もね寝る時っていうのが寝れないんですよ、もう気が立って。
あ、
で薬をその眠剤は出したらもう癖になるからあかんって先生に言われて、うん、眠剤は出してもらってないんですけど、うん、まあ寝落ちしやすいような、
はい、
あの薬っていうのをこう今いただいてたわけなんですけど、
うんうん、はい、
これが、
うん、
ちょ言うていいのかな、言うて言わせてもらいますよ。うん、ちょっとね今、まあ、彼氏いるんですけれども、
知らん
聞いて聞いて、
知らん、
じゃ違うんですよ、う
ん、
これがね、うん、その今のその彼氏と出会ってからですよ、
うん、
その眠るための薬を飲まなくても寝れるようになったんです、うん、足つぼ効果と一緒です。足つぼしてもらってませんよ、一緒に住んでへんから。
足つぼ効果ちゃうやんこれ。
いや違う、足つぼで奥さんが寝れはったっていうのと一緒で、
うん、
私も
安心したんですよね。
そうだ、そう、それが言いたい、うん、先生
先生って
そう、
ね、
そうなんですよ、
うん、
そういうことなんです。
そっか。
だから、はい、その奥様のその気持ちってすごい分かるんです、うん、やっぱ安心感っていうのはね、うん、心の中にこうあるとね、うん、
はいはい、
やっぱこうスッと寝られる。
確かにそうなんですよね。
寝不足良くないですよ、はい、やっぱりね。
寝不足は絶対良くないですね、
やっぱり。
絶対良くないですよ、
心理カウンセラーとしては。
心理カウンセラーとしてはね、絶対良くないですね。はい、
まあそういうことにして
もいや、誰でも言えること
え、まあ、いろいろね、
はい、
ございます、はい、そして、最近ですけれども、
はい、
鮎川さんその NHK の、厚生文化事業団 で、境界性パーソナリティ障害の何かこう MC と言いますか、
MC ね、ハートフォーラムというのがありましてね、 NHK
ね、すごい、はい、
そこの、 あの司会進行させていただきまして、
素晴らしい
ね、本当仕事の幅が広がりましてね、
ですね、やっぱりその芸人さんでそういったその NHK の主催のとかっていうのってあんまりお伺いしたことない、
確かにそうなんですけどね、あのだけどあのやっぱり NHK 側さんから言うと、あの取り扱ってる題材が重いんで、
はい、
そのフォーラム自体がね重くなりすぎると、
はい、
ね、普通のアナウンサーとかしかやってたら、
そうですね、確かに、
そのね病識もあって、はい、ちゃんとその軽く話ができるというね方をあの探してたということで、
はい、
ちょうど私がね心理カウンセラーね、あの持ってるということで、芸人で、うん、
すごい
ハマりましてね、はい、
でもそのね、まあ、私思ってたんですけど、はい、芸人さんでさやられている中でその心理カウンセラーの資格を取られるっていうこのきっかけって、はい、多分どこでも言うたると思うんですけど、はい、私もちょっとそれをお伺いしたいなと思いまして、
そうですね、はい、これはですね、まあ、僕普段からその普通のね日常生活を送る中で周りに精神疾患を持ってる友達とか知り合いがいっぱいいてですね、
はいはい
はい、その友達の話聞いてたら、その友達が、僕全然知らないですよ、友達の友達の精神疾患をこう、
はい、
なんか紹介して呼んできたりとか、
はいはい、
でまたその子が新たな精神疾患の子を僕の前に連れてきてくれたりとか、
まあ、どんなんや。
ね、そう、別に資格持ってないですよ、その時はね。
はいは
い、で、いろんな話をいろいろ聞いてる。で、妻と出会っても妻も病気だったということでね、はい、そういうことがきっかけで、はい、適当なアドバイスとかね、
はい、
なんかこう、その時の思いつきでね、
はい、
パッとこう言ったりしたことで、はい、相手が傷つくことってあるでしょう、
はい。
励ましてるつもりでも。
うん、
ね、そういうのって辛いなって思って、
はい、
このカウンセラーの資格を取ったんですよね。
すごいな、はい、どのぐらい勉強されたんですか。
どのぐらい、そうですね、今まで生きてきた中で12番目ぐらいですかね、分かんない
けど、そこどんな、
今までで一番ではないですけどね。
へえ、
まあでもその学校の勉強ってね、その時だけしか僕本当しなかったんですけど、
はい、
まあ、この心理カウンセラーの勉強はその時その時にずっとこう積み重ねて、
はい、
今もなおずっとね、
はい、
どんどん勉強していってるんで、これからも一生かけて勉強していこうっていう思ってますんで、
すごい、
まあ、そういう意味では一番勉強することに、ね、なるんじゃないですかね。
その、まあ、心理カウンセラーになられたきっかけ今言っていただいて、
はい、
あとはその相川さんがその心理カウンセラーになられてそのモットーとされることってあるんですか。
あ、そうですね、やっぱり人にこう寄り添っていくというかね、
嬉しい、
うん、
病人にとって一番嬉しい、
そうですかね、
はい、
うん、なんか上からねこうアドバイスしたろうみたいなんじゃなくて、
はい、
こう割と同じ目線に立っていけるような、まあ難しいことなんですけどね。
そうなんですよ、
はい、まあ、そこをちょっと考えて、はい、やってます。
いろんな方がいらっしゃるじゃないですか。
いろんなね方が本当にいてね、
上から、自分上から目線で言うてるつもりないけど上からないかって思わはる人もやっぱり中には被害も激しかったりとかすると、
そうで、ね、病気が良くなっていった人がですね、
はい、
逆に今度病気の人にアドバイスするっていうパターンあるんですけど、
は
い、
あ、あります、あります。
これが結構タッチ悪いんですよね。
へえ、なんでですか。
私はこのように治ってんからあんたも大丈夫やってって言うんですよ。これがね、今苦しんでる人にとっては辛いんですよ、
うん、
いや、あんたは治ったかもしれんけど私は今苦しんでるからって、うん、あんたは私の何が分かんの、うん、こうなるわけなんですよ。
あ、それ私もよう言います、はい、あんたは私の何が分かんねんってよう言います。
今ね、はい、すごいリアルなんか今伝わってきましたね。
いや、ほんまそうなんですよ、
うんうん、
だからその心理カウンセラーの方でも何でもそうで、人と話する時って、うん、私らってね、
うん、
表情を見るんですよ。
あ、そうです。
この人やったら喋れるかな、目なんです。まず
目
が優しかったりしないとダメなんですよ。
そうですか。
あのね、目の奥って物語るでしょ。私はそういうとこ見るんですよね。この人やったら寄り添えるかな、話できるかなっていう。
そうですか。
ありますよ優しい顔してはる人やったら、うん、打ち明けられるかなって。私もなかなか自分のことは打ち明けない人なので、
うん、あ、そうです。
だから多分今日むっちゃテンション、バイブスハイテンションなんですわ。
どういうことですか。
嬉しい
嬉しい。
なんか私のことを分かってくれはるような理解しろよっていう、まあしてねえですね、逆に。なんなら
逆に、
うん、なんかしてくれはりそうな。
逆なんや、それ。
すごいほんわかしたその
はい、
なんかこうな、え、うん、まあそれ置いといて
置いとい
ていやいやいや、もうちょっと本当今日ね、いや違うんです、うん、 実はね、うん、私、まあ、いつも京都からこの四ツ橋まで来るんですけども、残り15分やでもう足りんわ阪急電車でいつもこう来るわけなんですよ。
阪急 ね
阪急電車っていうのは私特急なんで45分間ぐらい乗るわけです、うん、はいはい、で今日ね人間の善悪をこう見てきたんです、うん、これね、うん、ちょもう無理とってムズムズして打ち合わせの時にうちの作家の高田に、うん、ちょっと聞いてください先生ってどうたらこうたらうたらこうたらばー言うて、うん、もうフェイスブックではさっさとバーあげたんですけれども、はいはい、まあ何言ったら人間のね心の天使と悪魔、
うん、
もう人間ってどうやねんと、うん、ちょっと前振り長いですけどね、何や言うたらまあね今日特急って2人だけなんですけど、はい、今日はね対面席やったんですよ、
はいはい、
で私ね連結部分に座ってたんです。連結部分って連結の近くに
連結部分って
間違えました。もとい連結の近所に座ってたんですよ。
連結の近所
近所に座ってたんです。
何その表現
連結に近い部分に座ってた。
はいはい
はい、うん、分かったかこれで。
なんとなく分かりますよました、
はい、そうなんですよ、はい、それでねまあこう私いつもiPhone で音楽聴いてるんで、うん、まあ一緒でバーッと聴いてたわけですよ、うん、自分の好きなビッグバンをね、うん、はい、まあ、それはいいとして、うん、でまあ女の人がこうどこからともくドカドカドカドカッと走ってきはって、うん、でまあ新しい電車やったんで自動で扉がこう反応して開くわけですよ、
はいはい、
そしたらその自動の扉がパッと開いた瞬間に連結部分に言っていいかなウィーってしはったわけですよ、
はいはいはい、
でみんなびっくりですよ、うん、えっていう、うん、でしばらく同じ人ウィーウィーウィーってこう入ってはったんです、
うん、
でねその電車のその扉っていうのが自動やから反応するわけですよ、
はいはい、
いろんなことにだから、はい、開いたり閉まったり開いたり閉まったりするから、うん、ウィーウィーウィーみたいな感じだったんです。
開いた時にウィーっていうのがみんな見てしまうという。
そうなんですよ、はいはい、そこでなんですよ、うん、で私の前に綺麗な若い女の人が立ってはったんです、うんうん、でその隣にも綺麗な若い多分10代ぐらいの女の人ですが、うん、スタンタッタハって、はいはい、でその女の人の前におばあちゃん、多分これ孫とおばあちゃんの関係だと思うんですよ、はいはい、まあそのおばあちゃんは私の隣になるわけです、うん、でそれは私の右隣になるおばあちゃん、
はい、
で私の左隣には多分50ぐらいの、まあ、あのご婦人ですわ、
はい、
で私のその通路挟んだ対面には、うん、おっさんが何かパンパンパンと座っとったわけです、うん、ずらっと男がね、
はい、
はい、でまあ、その女の人が私の前に座ってはった女の人がすかさずね、うんうん、扉開けて背中をさすってあげはったわけです、
はいはい、
大丈夫ですか言うて。
優しいですね。
そうなんですよ、うん、でね、うん、大丈夫ですか、うん、大丈夫ですか、うん、って言ったんですけど、うん、ううう言ってはるからねごめんなさい、ね、ちょっとこれはリアルにほんまにちょっと話しておきたいと思って、うん、こういうものみんな聞いとけよっていう話でね、うん、でその女の人がさすってあげてはるからその隣にいた若い女の子、うん、孫ですね、うん、がハンカチとティッシュを差し出してあげはったわけです、
はいはい、
でその背中さすってあげた女の人両手に荷物かさやら持ってはったのにもかかわらず、うん、ハンカチとティッシュを持ってその履いてあるリバースしたら女の人に渡してあげはったら、うん、ティッシュだけ受け取らはって、
はい、
でハンカチはいらないですって言わはったみたいで、うん、ハンカチ戻さはって、うん、ほんならその隣にいたおっちゃんが、うん、今度ティッシュをまた出してあげはったんですよ、うん、これ使いよ、
はい、
ほんならまたそのティッシュがやっぱいるから、うん、そのおっちゃんのティッシュをその女の人が渡してあげはって、うん、リバースしたら女の人が受け取らはって、うん、あってもティッシュなくなったわけですよ、
はいはい、
さあこれ次や、
うん、
どうなる。
ここまでいいですよね。
ここまでいいんですよ、はい、私なんかせなあかん思って、いやなんかせなあかんねなんかしたいさせてもらいたい、うん、
はい、
178円の高級お茶サラピンで持ってたんですよ、あけんと、
うん、
でそのお茶をとりあえず差し出してあげて、喉乾いてはるわ、もうのなんか飲み物飲んで吐き切った方がいいわと思って、
うん、
このお茶使ってくださいって言ってお茶差し出したら喜んでくれはって、
はい、
お茶助かります、うん、言いながら、
うん、
でそのお茶飲んだはって、で、まあ、その道中、まあ、してる間に今度あのどっかから知らんおっちゃんが、うん、今度あのスーパーのビニール袋ありますよね、
はいはい、
あれを差し出さはったんです、
うん、
これ使い言うて、
すごい連携プレーですね。
連携プレーでしょ、うん、これもう人の命をこうもうどうやねんと、うん、でそのおっちゃんがナイロン袋を出してあげはったら、その女の人が待ってね、ありがとうございます、うん、言うて、でその袋に、まあ、履いてはりましたわ、うん、でその女の人が、まあ、淡路に着いたんで、うん、真っ青な顔して出ていかはったんですけど、うん、その女の人がね、うん、こう半泣きになりながら、うん、臭いのにごめんなさい、臭いのに皆さんすいませんってこう出ていきはるわけですよ、うん、でもみんなやっぱりね、助けてあげた人は、うん、あの私をはじめ、
うん、
ま、いいですよ大丈夫ですかって言いながらこう扉をこう出ていきはる女の人の背中を追っかけて、うん、で、まあ、座ってはりましたわ、これが天使ですわね悪、
私をはじめ、
そう私をはじめ、
うん、
悪、 私のツールハさんの遠目に座った男ども連中、うん、みんなむっちゃ言うな顔しはったんです。
あ、
いや臭いですよそら、うん、扉開くたんびに唾飛んだわ、うん、臭いですよ、うん、せやけどそんなんかわいそうじゃないですか、なんか急に吐き気が来たんで、うん、うーとか言ってはるから、うん、それ誰でも歩くとでしょ、うんうん、まあ座りかもしれへんしね、うん、でもお腹大きくなかったし、うん、でもね、残り10分寝てもうせやしないわいやほんでねその男の人は、うん、私ら側にいたおっちゃん男の人はやっぱそうやって助けてあげはる、はい、でも私の遠目にいた50代ぐらいの人、うん、40代ぐらいの人、20代ぐらいの人みんなよその顔して席立ったりとかし
はる、
うん、はいはい、とやと、
うん、
もうお前ら何考えてんやと、うん、お前らがそうなった時誰も助けてくれへんでって、うん、もうどついたんかっていうぐらいのこう勢いがこうあったわけで、この人間心理のこの善と悪、うん、
はい、
天使と悪魔、
はい、
もう打ち首にしてもいいぐらいの野郎ども、
うんうん、
これどういうことなんですかねこれって、なんかこう、うん、心理的に
どういうこと、
うん、助けてあげたいって思う人もいて真剣にやってあげる人もいる反面、はいはい、うん、うわっ臭いって言って逃げる、うん、この心理が私には分からへん、
ね、はいはい、難しいですよね。そう、分かれますからね、やっぱりそういうことができる人とそれができない人っていうのがね、
何がこの境目でそんななんのかなっていう、うん、
これ難しいですよ、でもほんまに、
う
ん、
難しい
難しい、これはねやっぱりそのね何もしなかったおっちゃんたちを責めるのは簡単なんですけど、
うん、責めちゃった、
責めてもいいと思うんですけどね、うん、そういう状況でね、うんうん、自分はやってんからたらなんかしいやっていうのは、うん、別にそう思ってもいいんですけど、うん、でもそのあんたらもなんかしなあかんっていう考えも、
うん、
やっぱりそれはこう実際どうなんやろうと思うわけなんですよ。
押し付けて、
押し付けな、私やってんねんからあんたもしなさいよっていうのはまずどうなんやろうっていうのが一つと、うん、おっちゃんたちももしかして過去連結部分でゲロ吐いて死にそうになったことがあるかもしれないですよね、
うん、
ね、でむっちゃ嫌なことを思い出してたのかもしれないじゃないですか、おっさんらも、
それで席立っておっさんら生きよったってこと、
もうだから見たくなかった、すごいトラウマがあったかも分かんないですよね、極端な話してますけど僕は今、うん、
はい、
はい、もしかしたら、
はい、
こういうことがあるかもしれないです、事実として、だから何もできなかったのかもしれないですよ、そのおっちゃんたちがなんでできなかったのかっていう、で人間としてはなんか助けたいっていう気持ちはみんな持ってた方がいいとは思うんですけれど、だけどそれが発動行動として出ないっていうのはなんでかっていうことをもっとロジカルにこう考えていった時に、うん、おっちゃんたちにも何かできない理由がもしかしたら持ってるのかもわかんない、もしかしたらね、僕の見方はそうです。
それは心理学的に勉強された中での学習でのそういう見方ができるわけですか、
まあ、いろんな人とお話ししていく中で人にはそれぞれ理由があんねんなということがすごく思うわけなんですよ、
はい、
うん、だから自分がこう相手を、まあ、善悪でこう決めつけていくのは、うん、あんまりこうねパッとその瞬間で善悪って決めつけていくのはちょっと間違う可能性が、
ああすごい勉強
あるわけなんですよ実際、うん、
私もねちょっと見た目でやっぱりこう、うん、瞬時にこう決めつけてしまう部分ってあるんですよ、はい、その人の気持ちも考えずにっていう、はいはいはい、こういうダダダダッともう、はい、いく性格なんで、
うんうんうん、
なるほど、そういう心があったら優しい女性になれますね。
なれるでしょ、
世界平和いけますよね、こんな優しい、いや思いませんか先生、うん、言うてありますわ、
まあ、でもね助けてあげるに越したことはないですよ実際、
うん、
ね、
とっさの判断として、
ね、とっさの判断でね、でもそれができる常にそういう準備してる人もいるし、まだそこまでいけてない人もいるわけですよ、それはその人の人生があるわけやから、うん、その人の大事にしてるストーリーがあるわけであって、そこをいきなりパッと見てお前最低やっていうのはその人の人格をやっぱり してしまうことになるんでね、
難しいな、
もう、うん、暴力とかねそんなん吐いてる人にどついたりうわーとかやってたらそれは飽きませんけど、
はい、
もしかしたら何かあったのかもしれないですよね、その何もできなかったおっちゃんたちは、
そういうふうに考える、
あとね、やっぱり電車の中なんでやっぱり痴漢に間違われるっていうのって 女性はあんまり意識しないと思いますけど、
痴漢をおたんですよ、この間腹立つわ。
あ、そう、話変わりそうやね
ん。いやいやいや、いいんです、いいんです、はい、はい、痴漢、
男の人が女性に何かするって電車の中っていうのは特にしにくいですよ、男としては。
うん、
まあティッシュ渡すぐらいとかやったらできるかも分からんけどね、背中さすってあげたいと思ってもさすると後で痴漢って言われたらこれどうしよう。でもし車両の中にその履いてる人と僕だけやったら僕どうしていいか分かんないですよ、はっきり言って。もし周りに誰もいなかったら、
うん、そう、
背中さすってあげたいけどさすったら後で痴漢って言われたらどうしようとか思いますしね。
なるほど、いや残り5分で、いや違うんです、私ね、はい、まあこの話つながりっていうかちょっとそれるかもしれないんですけど、私そのうつになる前って60キロ実は体重があって、
はい、
でね、しゃがんだらもうそのズボンのウエストの部分が裂けるっていうようなそんな状態だったんです。フェイスブックにも写真載せたんです、ツイッターとかにも載せたんです、けれども、はい、ね、母のそういう闘病の生活とかがあって1ヶ月で12キロ実は痩せたんですよ。
ほうほう、
はい、っていうまあことがあって、でまあうつっていうのが本格的にこう分かって治療してる間に着れなくなった服っていうのが13号、私今7号なんで、はい、7号なんで、
はい、
13号の服が着れなくなったりとかしたから、それを今リサイクルショップって流行ってますよね、はい、で京都にあります、まあ、あのカインドオルさんっていう、はい、ちょっと有名なところがあって、そこにたまたま服を持って行かせてもらったんです、でまあそこでその担当してくれたのが、まあ、沢田さんっていう、まあ、男前の方なんで、眼鏡かけたね、はい、でまあ、一応その方がいろいろ服の査定をしてくれたはった時に私倒れてしまったんです、
はい、
あの待合室で、
うん、
で、まあ、査定が終わってこうでこうでこうでっていろいろ説明を受けてて、じゃあ帰りますってなった時に立てへんようになって、ちょっと過呼吸気にもなったし、でその時にその沢田さんが何をしてくれはったかって言ったら、大丈夫ですかって、で、お家帰れへんのちゃいますかって、いやでももう帰りますって言って、立てはりますか、いやなんとか頑張ってって言ったその時に、私のこの肘のところをパッと支えて持ってくれはって、でお店の出口のところのちょっと先の道路まで一緒に私に寄り添って歩幅合わせて歩いて送ってくれはったんですよ、私これものすごい痛くてお礼がしたくって、で帰りはもちろん寺町通りなんですけどフラフラになって帰ったんですよ。それをねずっと私の姿が消えるまで見てくれたはった、私も何回も振り返ってたから、だからあこの人にもし出会えてなかったりとかしてたら、おそらくあの私どうなってたか分からへんし、それこそよく道端とか電車待ち合いで倒れてたんで、でも私助けてもらったことないんですよ、
はい、
はい、あの電車で時間来るまで待ってて荷物持っててパターンって行ったことがあって、それも後ろに人並んだのに誰も助けてくれない、はい、まあ、お店やったから特別そうしたかもしれませんけど、でもこれもね人間の心理としてやっぱりその助けようと思ってくれはったその心がすごく嬉しくって、でもそうなった時に私別にセクハラとも思わへんかって痴漢とも思わへんかって、ただただ感謝しかなかったっていう、そういう経緯があって、私もそういう困った人がいたらやっぱりこう手助けさせてもらいたいって思って、今日の事件があってなんやねんと、遠目のジジイやら何やってんねんとって思って、今日その話を伺いたかったわけ
なんです。なるほど、わかりました、はい、だからね、そういうねストーリーがね、あやみんさんはあって、はい、そうやって人を助けることができたっていうことはね、
はい、
やっぱりあのそれ自体がすごいことで、素晴らしいことなんですよ、ただそれを人もお前らもやれっていうのはまた違う問題っていうことを、まあ、胸にとね留めといた方がいい、だからそういう人の困ってる人に実際に手助けできる自分っていうのをあのただただあのいいことができたっていうことで、
はい、
あのそこで留めといたらいいと思うんですよね。
うん、もう今日ルンルンいいことしたわと思いながら、反面私の悪魔がほんまにあんだけ人が困ってはったのに、しかも若い女の人でと思っちゃったから、
確かにね、はい、
そうか、ちょっとそういうような心の持ち方をするようにいたします、はい、じゃあ最後にちょっとお聞きしたいんですけど、鮎川さんの将来目指すところっていうのは、
はい、これ難しいですね。
あ、難しい、
はい、はい、まあ、でもカウンセラー芸人としてね、あ、はい、本当にこうグッとね、もっと、はい、あの広くあのみんなにね、
はい、
いろんなことをお話ししながら、
はい、
またいろいろ学ばせてもらいながら、
はい、
頑張っていけたらなと。であのコンビとしてもね、しっかりそういう心理カウンセラー芸人っていうのを生かしたネタをもっとこう作ってね、
はい、
もうバイバイゲームで
うわ
やっていきたいなと。
そうです、
はい、
いやもう本当のこの間行かせていただいた、公開カウンセリングルームは本当にすごく自分にもためになって、はい、またもうお腹抱えて笑ったんで、はい、はい、ずっとあれは永遠に続けていただきたいなと思っておりますが、ここで、告知でございます。
はい、告知で、はい、はい、サイコホールズってね、先ほども言いましたけれども、はい、今度は、6月19日日曜日ですね、はい、19時から、ナンバ白芸で、石野桜子とともに、やらせていただきますので、どうぞ皆さん来てください。
お待ち申し上げております、はい、そしてもう一つでございますね、はい、それは、私の方からさせていただいていいですかね、今日ゲストで来ていただいてますカウンセラー芸人鮎川博明さんの、公開カウンセリングルーム、これが8月の27日土曜日、18時半会場、19時開演で、重曹シアターセブンでございます。なんとゲスト私、出させていただくことになりました。イエーイ。重曹シアターセブンさんのですねホームページにも載っておりますが、今回ちょっと女性初で出させていただけるということで、はい、どうぞお世話になります。よろしくお願いいたします。はい、はい、とても楽しみにしておりますので、はい、なんかいろいろこうお話しさせていただけたらなと、ね、巨乳あやみんとしては思うわけでございます、は
い
は
い、ありがとうございます。
はい、ぜひともどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
というわけでですね、もうあっという間に30分早いわということでですね、エンディングでございます。
はい、
はい、興味深いお話がねたくさん本当に今日伺いまして、もう言いたいこともズバッと言わせていただけたので、また楽しかったんですが、はい、またぜひ遊びにいただけたらと思います、
はい、
今度も
ぜひぜひ
いいですか、
はい、
よろしく。もこんな私ですが、はい、どうぞよろしくお願いいたします。でも本日のゲストは心理カウンセラー芸人鮎川博明さんでした。どうもありがとうございました。さて、ここで漫才塾からのお知らせです。太田恵泉氏漫才塾では、年齢性別経験と一切不問のお笑い養成所、プロ志望者、学生、社会人など多様な経歴の塾生が在籍中です。授業は第1、第3水曜日夜7時から、第1、第2、第4土曜日は、お昼の2時からで、お笑い界の影の副将軍大竹哲夫塾長のスキルアップ講座、そして、第3土曜日は漫才塾プレゼンツ大笑いライブを開催しております。体験入学も行っておりますので、お笑いに興味のある方は漫才塾のホームページをご覧ください。それでは、あやみんの売名行為、今回もお付き合いくださりありがとうございました。あやみん